おはようございます。ただいまから11月3日の第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を沈めましょう。賛美をいたしましょう。教会福音賛美歌334番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。 お祈りいたします。天にいらっしゃいます、私たちの父である神様、尊いお名前を心から賛美いたします。寒暖の差が激しい時もあり、体調を崩しやすい今日この頃です。そのような天候の中にあっても、私たちの健康と安全を支えてくださり、礼拝に来ることができました。ありがとうございます。本日の礼拝は、昇天者記念礼拝です。従来恵み教会でも、天国に凱旋された多くの方々がいらっしゃいます。その方々、お一人お一人を振り返り、思いを馳せる時を持ちます。残されたご家族や関係者の方々の地上での歩みの上にも神様の慰めと導きがありますようにお祈りいたします。私たちは一周の歩みを終えて今日もまた神様からの豊かな恵みをいただきたいと願い、このところに集ってまいりました。そして今こうして会衆一同とともに神様に礼拝をお捧げすることができる恵みに心より感謝いたします。今日もまた聖野勝彦先生を通して語られる神様からのメッセージに心を合わせることができるように助けてください。そして神様の力強い、そして愛に満ち溢れた御言葉によって私たちに力と慰めと励ましをお与えください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主イエス様が教えてくださいました主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝私たちは、世界に広がる諸教会と同じように、昇天者を記念して礼拝を持ちます。昇天者記念礼拝ですね。今朝のこの昇天者記念礼拝のために特別な装飾をこの講壇の周りに作ってもらいました。この十字架は主イエス様あるいは神様を意味します。キャンドルはですね、すでに地上の歩みを終えて、神様のもとに帰られた仲間たちです。私たちの愛する者たちですね。今は主の周りに安らいでおられます。それから、スクリーン出ますかね。これからスクリーンに出ます。これは、復活したイエス様が地上のエルサレムの上に、天のエルサレムの幻を見ているという絵ですね。で、天の大群衆、あらゆる時代のあらゆる民族から集められた者たちであります。今朝私たちはこれから、昇天者を瞑想する時間を持ちます。私たちの、愛する者、私たちを愛してくれた者、大切にしてくれた方々、その方々もこの大群衆の中の一人となっているということを覚えながら瞑想の時を持ちたいと思いますね。これから出てくる写真は愛する家族や恩師やあるいは仲間の写真です。それぞれの写真を6秒間ずつ、だけ映写します。すでに召された愛する者たちを忍びましょう。 静かに演奏の中で写真を覚えて瞑想したいと思います。
Thank you.
くさんの方々の写真を見ても胸がいっぱいになりましたね。キラキラ会で一緒に旅行した仲間の写真を見ると、旅行したその写真のバッグを見ると、あそこに行った時の写真だとかですね、もう思い出すと胸がいっぱいになります。赤ちゃんや若い人の写真もかなりありました。本当に、死は年齢を選ばないなと思いますね。いつでも私たちにはそういう可能性があるんだなということも厳粛な思いで見ました。最初に湧いてきた思いというのはやはり感謝でしたね。私たちが愛するものと同時に私たちを大切に本当に大切に愛してくれた者たちの顔でした。個人への感謝を新たにしたいと思いますね。次に浮かんだのは寂しさでした。愛する者との別離は寂しいです。ましてやつい最近愛する者を天に送って今なお深い悲しみあるいは喪失感の中にある人もおります。あるいは何年経っても癒されない寂しさっていうのもあるでしょう。あるいはどうしても納得のいかない別れというのもあるんではないでしょうかね。今朝写真を見ればその悲しみ寂しさを新たにすることになります。それでも私たちは年に一度こうして昇天者を追想します。あえて今朝その写真を見ました。それは私たちが彼らを忘れてないからです。私たちが彼らを大切に思い愛しているからです。寂しく悲しいのは私たちにとって彼らが大切な人だったからですよね。私たちが忘れない限り彼らは私たちのうちで生き続けるんです。私にとってもですね、2年前に実は実の姉を亡くしました。さっき写真に出てきたんですが、今年はですねすぐ上の兄を亡くしました。4人兄弟でしたが残っているのは一番上の兄と末っ子の私だけ2人だけとなってしまいまして、まあ、ひしひしとですね、古河の方に行くと寂しさを感じます。今朝はそんなわけで私にとっても特別な思いがありました。寂しさの中にある私自身への語りかけのように思いながら今日のメッセージを準備してきました。新約聖書のローマ人への手紙という中で使徒パウロ先生は人類と諸民族に言及しています。ユダヤ民族やその他の民族の栄華盛衰を述べまして、そこに貫いて存在する神様の道から、それを語りました。同時に人間の罪深さ、歴史の中に現れている人間の罪深さに言及し、そして人間の命の有限さを述べました。それにもかかわらず人類の上に注がれた神様の愛の配慮というのは大きいと語りまして、最後に使徒パウロはこのように結論的な言葉を述べました。スクリーンをご覧ください。ローマ人への手紙の11章の36節の言葉ですね。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神栄光がとこしえにありますように。アーメン。万物は創造者の御手の中にある。すべての命は創造者の御手の中にある。すでに地上の歩みを終えた者たちも、また今なお生きている者も、命の創造者である神様の御手の中にある。すべての創造者にして全能の神こそ褒めたたえられるべきである。そういうお方だと述べています。私たちの愛する者の写真を見て彼らを追想しました。 確かに彼らはすでにもう地上の歩みを終えたのです。地上の別れは寂しいものです。しかし振り返ると、その愛する彼らと共有した、私たちが共有した時間というのは一時ですよね。人類の歴史の中では一時に過ぎません。被造物の悠久の時間の中だというから見るならば、ほんの一瞬です。数十年はほんの一瞬です。確かに私たちの愛する者と一緒の時は一時でした。確かに一時だったんです。だからこそかけがえのない貴重な一時だったんですよね。それはただの一時じゃない。私には忘れられない時を共有したんです。笑い涙し喜びました。一緒にじっと苦しみに耐えた時もありました。それは私たちと私たちを愛してくれた者だけの何者にも代え難い貴重な一時だったんですね。そんなことを覚えて、これから私たちは歌を歌います。毎月歌っている誕生日の歌です。私たちを大切に愛してくれた者たちを思い浮かべて、その一時を、貴重な一時を思いながら彼らに囁きたいんです。生まれてきてよかったねと、また私たちの心に残るその人柄を思い浮かべながら、私たちは心の中で決意して歌いたい。僕は君と一緒に生きていく、君を忘れないと。そして悠久の中の貴重な一瞬を共有したことを感謝しながら、しっかりと語りかけたいんです。君に会えてよかったよ。ハッピーバースデー。一節と二節歌いましょう。 生まれてきてよかったね、君に会えてよかったよ、そう歌いながら歩んでいきたいですね。地上の別れは悲しいもの、切ないもの、そして本当に寂しいものです。しかしただ悲しみに沈むことがないようにと勧められています。そのことを覚えましょう。なぜならば肉体の死が全ての終わりではないからです。その死の彼方に希望があるからです。旧約聖書にはハッとするような言葉があります。アブラハム、イサク、ヤコブ族長たちの死をこんなふうに記しています。創世記25章の8節の言葉ですね。アブラハムは平安な老年を迎え長寿を全うして生きたいて死に、その次の言葉です。自分のために加えられた、自分のために加えられた、消えていったとかなくなったじゃない。愛する者の死をこの世に受け止めることが可能ならばなんと幸いでしょうか。地上に生きる者として、してくれた創造主なる神様がこの地上で素晴らしい人々と出会わせてくれる、貴重で豊かなユニークな日々を体験させてくれる、そして今は大きな神様の御手で温かな御手の中で居こわせてくれる、そのように愛する者の一生と自分の一生というのを見ることができるならば幸いじゃないですか。人生は一時です。しかし貴重な一時です。人生を肉体の死だけ見て悲しみや無常さに沈むだけではなく、永遠という視点からその一時を、貴重な一時を感謝し喜ぶんです。英国の詩人でロバート・ブラウニングという人がいました。懐疑と絶望の時代でした。そんな中で信仰による人生というのを高らかに歌った詩人ですね。ご存知の方も多いと思います。有名な詩がたくさんあるんですが、彼は12世紀に来たユダヤ人の思想家のベン・エズラという人の思想を紹介しながらですね、ラビ・ベン・エズラという詩を読みました。この詩は5行ぐらいの詩がですね一連、それがずっと続いて32連ある膨大な詩なんですけども、その中に信仰というものがどんなに素晴らしいかを述べている詩でもあります。ロバート・ブラウニング著者には大変失礼なんですけども、今朝はその今日の主題と関係のある3つのところ、3連を紹介したいと思うんですね。ラビ・ベン・エズラ第1連、最初の言葉はこうです。追い受けよ、我と共に。最善はこれからだ。人生の最後、そのために最初も作られたのだ。我らの時は御手の中にあり。神いたも、すべてを私が計画した。青年はただその半ばを示すのみ。神に委ねよ、すべてを見よ。しかして恐れるなと。意味というより、訳というよりもその意味を瞑想したいと思います。私と一緒に神を信じて年を重ねようじゃないか。生涯の最良の日は人生の夕暮れ時にあるんだ。長生きすれば悲しみや恥、寂しさや嘆きも積もる。しかしうつむくな、神戸を上げよ。最善はこれからだ。 最後の最善のために我らは作られたのだ。我らの時はすべて神の御手の中にある。神は言われる。私が計画したと。神の作られた最善が我々を待っているんだ。最後まで見ないで目をつぶるな。そんなことはもったいないというんですね。次に29連を読みます。でこの29連の詩の前提は聖書の言葉で、エレミア書18章4節から6節の言葉なんですね。まずそれを見てみましょう。エレミア書の言葉はこうです。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。それから私に次のような主の言葉があった。イスラエルの家よ、この陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか。主の見つけ、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方も私の手の中にある。この聖句を土台にラビ・ベン・エズラは次のように人生を語ります。見てください。たとえ底辺には当初の文様が愛を刻んで微笑んでいようとも、たとえ縁の周りには醜いドクロの形が次々と現れて、さらに厳粛な気分で切り刻まれるとしても意に介しない。人生は陶器師になられるろくろの上の土の塊に例えられる。人生の喜びは微笑みの文様となり、人生の辛苦は辛さや悲しさは醜いドクロの模様になる。人は自分の素地の土の塊の素地の悪さを嘆くことはない。神はろくろの上で土の塊を練り上げるがごとく、人生の悲しみや喜びを通して人の魂を練り清めるのだというんです。神がろくろの上で土の塊を練り上げるごとく、神は人生の苦しみや喜びあらゆる事柄を通して人の魂を練り清めていくのだ。そして第一連で語った最後の最善の時が来るのです。エズラは静かに、静かですが驚きの光栄のある喜びを語ります。30連ですね。天苑の杯、地上ではなく天上を仰ぎ見よ、天苑の杯を思い見よ、共演のむしろにランプは輝き、ラッパは響く、新しい喜びの聖酒はあふれ、飲み干さんと主の唇は映える、今あなたは救い主の杯となる、もはや地上のろくろはいらない。我らの魂はやがて人生というろくろから取り外されて天上に向かう。そこには救い主を中心とした天上の宴がある、共演がある。そしてろくろで練られた我らの魂は天の共演で用いられる杯になるのだというのです。しかもなんと主イエスの喜びを持っている杯になる。そして救い主はその杯に口づけして、その中の完全な神の御業を飲み干すのだ。なんという光栄、なんという喜びでしょうかね。やがて全ての人が人生の終焉を迎えます。神の前にひたすらに生きた者にとってそれは悲しみの時ではなく最善の時、最高の時だというのです。だとしたらこの父なる神様に感謝し、愛する者との地上の別離を寂しく思いながらも、この すべてのものの創造者である神を褒めたたえたいと思います。全能にして、恵み深い神様を褒めたたえましょう。聖歌隊が素晴らしい神を賛美してくれます。祈りましょう。神様、天に帰った父母、兄弟、友を思うと寂しさが募ります。この恵み教会という神の家族もそうです。多くの仲間がすでに天に帰り、言いようのない寂しさがあります。しかしキリストにあって肉体の死は何でしょうか。命の創造者であるあなたの御手に帰るだけです。そこには平安があります。いや、 神の御手の中、それこそ平安ではないでしょうか。さらに、やがてその時、あらゆる国のあらゆる時代の生徒たちがあなたを賛美し、褒めたたえます。やがてその時、私たちもあなたに感謝を捧げ、あなたを賛美します。神様、私たちは土の塊にしか過ぎません。しかしあなた様は完全な陶器師です。だから人生というろくろの上であなた様の御業の完成を待ちます。我が内でなされるあなたの美しい御業を待ち望みます。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。聖歌隊のみんながベートーベンの素晴らしい歌を賛美してくれました。私たちも歌いましょう。新聖歌471番、我聞けり彼方には、私たちの希望を告白しましょう。ご名でない方は起立して歌いましょう。どうぞご着席ください。
はい、次お願いします。はい、今日はですね、テーマソングの代わりに賛美歌541 2番を持って唱詠としたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。賛美をいたしましょう。
祝祷します。すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るのです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の慈しみ、聖霊なる神の親しい交わりが回収一人一人とともに豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞご着席ください。以上で第3礼を終えます。